Suzuki。
はい、前回までは天下人信長の誕生っていう話をお聞きしたんですけども、続きでございます。
はい、はい、まあ、天下人となった信長が、うん、領土が広がったことによってですね、
うんうん、
いろんな今まで接しなかった人たちと両国を接することになって、その人たちと新しい戦争が始まっていくと、うん、
はいはいはい、
それがかなり機内から遠い人たちであるというのが、まあこの次のステップなんですけれどもね、
うん、
それが起こっていきます、
うん、
でずっと義明はいるんだよね、
うん、
将軍義明ね、
はいはいはい、
将軍のまんまでいるわけ。
そうですね、
でこの人が織田権力ですよね、
うん、
織田信長の権力を認めない人たちっていうのはやっぱりいるわけじゃないですか、当然、
うん、
みんながそう認めてくれてるわけではない、
うん、
この織田権力を認めない人たちのなんていうか旗頭みたいになっちゃってるわけです、
はいはい、
で義明が呼びかけて織田と対立するという状況に突入していきます、う
んね、担がれるわけね、
うん、
担がれるというかなんかこうするみたいな感じなんですけどね、
うんうんうんうん、
でね誰と戦ってたかっていうと毛利、長宗我部、
うんうん、
でまあ、さっきの話で武田滅ぼしほぼ滅ぼしたって話しましたけど、
はい、
武田そして上杉、うん、
はい、
まあ、こういう人たちと戦っていきます、
うんうん、
でこの人たちに対して織田信長が一人で戦うわけにはいかないので、方面軍と呼ばれるですね、軍司令官を任命して、その軍司令官が各地に派遣されて戦っていくと、かなりの権限を任せられるという戦い方をします。これは他の大名には実は見られない戦い方なんですね。それもそのはずで、そもそも方面軍を派遣しないといけないような状況に置かれてないわけなんです
。そうだよね、
うん、
自分の領国守ってるだけだから、
うん、
基本的には、
うんうん、
あのそんな広範囲に一人で対応できないレベルでもう同時多発的に戦争するみたいなことをやってるっていう人はまあいないわけですよ、
うん、
でそれが初めて起こるんでマネージメント手法が実はここで信長変わってくるんですね、
うんうん、
で方面軍どんな人たちがいたか、
うん、
いきますね。まず息子の織田信忠、
うん、
これは武田を討伐する軍として織田軍の主戦力として武田の方に派遣されます、
はい、
あとは織田信孝という人がいる、まあ、これ神戸信孝っていう名前変えるんですけど、
うん、
これは四国方面軍として長宗我部に向かって派遣されます、
はい、
柴田勝家ですね、
うん、
これは北陸方面軍ですね、
うん、
加賀とか能登とかを制圧して上杉とこう対峙するような方面で派遣されてきます、う
ん、はい、
佐久間信盛という人がいて、うん、この人は大阪に向けて一向宗ですね、
うん、
10年間戦ってたって話したんですけど、
うん、
まあ、ずっと戦ってるんで一向宗と戦争に派遣されていきます、
はい、
そして羽柴秀吉、
お、来た、
はい、みんな知ってる羽柴秀吉、
はい、
今回初めて出てきましたけど、
うん、
羽柴秀吉は中国方面軍として、毛利氏ですね、
うん、
巨大なる大名ですよね、毛利氏との戦争に派遣されていくと、
うん、
あとは滝川和正、
うん、
この人は信濃ら辺ですね、あとは関東との外交というのを任せられて、
うん、
派遣されていくと、
うん、
そして明智光秀、
はい、来た。
この人の役割は何か、
はい、
これは畿内方面軍といってですね、
うん、
実は信長の、まあ、信長というかその中央権力の一番近くで畿内を防衛するために配置されている軍隊だったんですよ、
はい、めっちゃ信頼されてるよね、
超信頼されてる、
うんうん
うん、っていう人たちで、今名前を呼んだ、まあ、その織田家の人たちっていうのは息子だったりするんだけど、それ以外の人たちっていうのはくっそ優秀な人たちです、
はい、
柴田勝家、
うん、
羽柴秀吉、
うん、
明智光秀、ここら辺はもう名だたるあらゆる人間の中から実力主義でのし上がってこの地位についためちゃくちゃ有名、あの優秀な人たち、
はいはい、
この人たちにめちゃくちゃ権限を渡して派遣してるっていう状態です、
はい、あの織田の部下たちの間ではもう実際今で会社の中でも同じようにもうめちゃくちゃ熾烈な出世競争が行われてたんですよね、
はいはいはい、
でやっぱスタートダッシュで頭角を現すけどそれ以上伸びない人とか、もう出世ガイドに乗ったまんま選出しちゃう人とか、
うん、
なんかベテランであっても結果が出なかったらクビにされちゃう人とか、なんかいろんなあのそこに人間ドラマがあるんですよね。
そうだね。
でその中から選び抜かれたこの人たちっていう感じです、
はい、エピソードを挙げるともう枚挙に尽 尽きないので、うん、これ一つ一つ挙げるってことは今回ちょっとしないんですけどね、
はいはいはい、
それぞれの方面軍がどんな感じだったかということをまず言いますね、
うん、
まず織田信忠軍ですね、
はい、
活躍しました、
うん、
活躍しましたって意味わからんかもしれない。活躍したんですねこの人たちはね、長篠の合戦で武田を倒したのがこの人たちですよね、うん、長篠の合戦で武田を倒した後にね、
うん、
再度甲州征伐って言って、まあ、武田を攻めていきますね、
うん、
で信長が総大将、
うん、
信忠息子だよね、
うん、
家督を継ごした息子が参戦してこれに、
うん、
武田信玄の息子である武田勝頼を自害に追い込むまで追い詰めます、
うん、
これによって武田氏は、まあ、滅亡するんですね、
はい、
なので大功績を挙げることになります、
うん、素晴らしい、
はい、
うんうん、
ただこの時、まあ、活躍できたのはこの織田信忠軍が活躍できたのは、
うん、
滝川一正のおかげだというふうに言われてる。滝川一正っていうのはさっきあの関東方面の抑えとして外交とかを担当させられたっていう話をしたんだけど、
うん、
まあ、その人が実際は結構活躍してそういうふうな功績を残したんですね、
うん、
であと織田信孝さん、
神
戸信孝とも言いますね、これ養子に入ったんで神戸家に、
うんう
ん、この人がですね長坂部を攻めようとするんですけど、攻める前に本能寺の変が起こるので何にもできずに終わります、
うん、
この人たちはね。
なるほど、
はい、
うん、
柴田勝家を活躍します、
うん、
北陸方面に派遣されて、
うん、
まあ、上杉謙信とか一向宗とかと戦うっていう、まあ、相手かなり強いですよね。かなり強い人たちと戦うことになります、
うん、
でこのかなり強い人たちと戦いながら、まあ、こう討伐していくっていうこと、ある程度功を上げていくということに成功するんですね、
うん、
でずっと戦ってますこの人たちは、
うん、
で滝川一正軍、
うん、
これはさっきのほら織田信忠の軍にも所属してたりするんですけど、
うん、
信忠と一緒に関東をその平定してね、
うん、
でその後関東管領っぽくそこを治めるみたいな、
うん、
で外交を命じられるっていうのをされ、うん、まあ繰り返しになりますけどそういうことやってます、はい、
うん、
佐久間信盛さん、
うん、
これはあの本願寺を攻めろと言われて攻めてた人ですね、
うん、
活躍ができませんでしたので追放されます。
首にされます、
はい、ここら辺が厳しいとこです。
面白いですね。この人本当信長の初期の段階ではもう間違いなく活躍した主戦力の人で、うん、
出世頭だった
ね。そうそうそう、宿老って言ってもう結構ベテランの人なんですよね、
うん、
でも結果が出せずに信長から手紙を送られてお前のここは悪いっていう風に詰められて、最後の文章にお前親子ともども頭丸めて高野山でも行けやみたいな、
行くか死ぬかみたいな感じだったんですよね。
行くか実績を出せるかどっちかにしろやみたいな。
で、あ、そうそう、行くか戦うかどっちかにしろって言われて、あの出家を選ぶんです、
うん、
で追放されるんです、
うん、
で本願寺攻めを命じられたのに、うん、お前あんまアクションしてないよねみたいな、
そう
めっちゃドズメされて、
はいはい、うん、
で本願寺と和睦するんですよ、
うん、だ
けど倒せてないんだよね、
うん、
アクションお前してないからダメって言われて、
なんかお前収入を全部茶器をばっかり買ってんじゃねえのみたいな、
そんなも言われるんやん、
ね、そうそうそう
そう、うん、羽柴秀吉軍、
うん、
まあ活躍しますよね、
うん、
だから彼は有名なわけですけど、
うん、
あの、まあ、後の豊臣秀吉ですね、
ですね、
はい、でこの人はですねすっごい低い身分のところから信長に取り立てられてかなり優秀だったんでしょうね、
うん、
方面軍の軍団長にまで抜擢されるぐらい超出世した人の一人です、
うん、
これはかなりすごいことですね。
そうだよね、
はい、でただ彼はその身分が低いのでもともと自分の家臣っていうのを持ってないわけですよ、
うん
うん、
普代の家臣っていうのがいない、
うん、
だからその信長の子供を養子に入れたりだとか、
うん、
まあ、その人間関係をなんとかうまくしていくことによって信頼関係で家臣を作っていくってことをしてる、
うん、
はい、でかなり昔からね信長の家臣をしてて、
うん、
信長が身の攻めをしてる頃に頭角を現してですね、
うん、
各地を転戦していって京都では行政職とかもね、
そうだよね、
勤めていたみたいですね、
うん
うん、浅井を攻めるときには首相も担当してたみたいです、
うん、
はい、で、まあ、この頃に改名して浅井を攻めてる頃かな、
うん、
改名して丹羽長秀っていう重臣がいるんですけど、うん、織田信長には、
はい、
あと柴田勝家という重臣がいますよね、
うん、
この2人から丹羽長秀の和っていうのは羽という字です、
うん、
柴田勝家の柴田の柴、
うん、
これで一文字ずつもらって、
うん、
羽柴という名字に変えます、
はいはいはい、
こうやって人間関係作っていってたんでしょう、
ね、なるほどね、うん、
で秀吉っていうのはね毛利との外交というのをねもともと担当していたんですね、
うんうん、
でいろんなことが毛利とは起こるんですけれども、
うん、
その毛利との外交を担当していていた流れから、まあ、彼自身がその中国方面軍に任命されて、
うん、
で実際にその攻めていくということを、
うん
やっていって、
うん、
彼は外交もうまいし、うん、あとはその籠城戦みたいなもので籠城されても水攻めとかで戦ったりして結構強かったりするんで、彼が高松城っていう城をね、
うん、
水攻めしている最中に本能寺の変が起こるわけですね、
うん、
だから毛利を攻めてる途中で本能寺の変が起こる、
うん、
で毛利とすぐさま和睦をして、
うん、
速攻で中国地方からその光秀のところまで行って光秀を討ち取っていくっていう、
うんうん、
中国大返しって有名だよね、
ねえ、うん、これ聞いたことある、
まあ、常識的な速度だったというのが親切なんです、
うん、あそうなんすか、うん、ショック
そして明智光秀軍ですね、
はい、来たよ、うん、
実質的におそらく一番信頼されてたのは彼だったんじゃないかなと思うぐらい、
ね、
バジクソに優秀です。
そう明智ナンバーワン羽柴ナンバーツーという
感じです、
うん、そう、うん、
もう
ワンツートップ、ね、
めっちゃ優秀なんですよ、
うん、
何を任せても全部できますみたいな人です。延暦寺の攻略っていうのも彼は任せられて、
はい、
名字をもらったりもする、新しい名字もらって、これとっていう名字を新しくもらったりするんですけどね、
うん、
それはすごい光栄なことなんだけどね、
うん、
部下の中ではかなり今挙げた部下たちの中では、うん、もう最も遅く信長の部下になったんですね、
うんうん、
で元々は将軍義明の部下だったりするんですよ、
うんう
ん、でそこから、将軍義明と信長の間を取り持つみたいな立場になっていって、
うん、
で義明と信長が対立した時に信長側につくということになっていって、うん、まあ、それで、うん、そこでさらに頭角を現していって、
はい、
彼はついに方面軍の軍団長まで拝命をし、
うん、
そして機内防衛というところを任せられると、
うんうんうん、主君を変えて転職してライジングしていったってことかな、
うんうん、
そして秀吉の中国攻めの支援を命じられるんですね、
うん
うんうん、彼は優秀なんで、まあ、いろんなところに結構連れ回されてて、
はい、
武田攻めにも従軍してたりだとか、
うん、
秀吉の中国攻めを支援を命じられたりとかするわけですね、
うん、
でこの中国攻めを、支援を命じられ中国地方に向かう途中にその命令を無視して本能寺に攻め入るということをする。それが本能寺の変なんです、
うん、なんでそんなことしたんかが分かんないですよね。
まあ、あの推論はできるよ、
はいはい、
効果も効果もってことは挙げれるけど、
うん、
本当はどうだったかってことはもう分からない、
うん、
ですね。ということでね、まあ、信長軍ってねめちゃくちゃ強かったんだよね、やっぱね、
はいはいはい、
いろんなところで同時多発的に戦えるほどの、
うん、
やっぱり軍事力と、
うん、
これほどの優秀な武将というのを抱えてたわけですよね、
うんうん、
あと信長も勝ち馬だったんで、勝ち馬だったし、うん、あのちゃんとそのなんか報酬を与えられるような経済力もあったので、
はい、
やっぱ優秀な人も集まってくるよなと思うね、
まあ、ね、
うん、優秀な人が集まってきたり、その優秀な人を選ぶような人材プールもあったんじゃないかなと思います、
うんうん、
でなぜじゃあ信長が強いのかっていうところは、
はい、
いろんな本を読んで何個かちょっとこうなんじゃないかなっていう、これもう別に歴史学の教授が言ってるわけじゃないんで、
はい、
正しいわけじゃないんですけど、
はい、
いろいろ本を読んだ結果これなんだろうなと思ったことをちょっと一応ね並べてみますね、
はい、
まず一つに、
うん、
家臣団に対するマネージメントがやっぱ強いんだよね。統制が強いってことですよね、
うん、
ガバナンスが効いてると。で彼はやっぱりその家長になる過程で家臣の力っていうのはあんまり借りなかったって話をしましたよね、
うん、
で比較的先制的なマネージメント体制っていうのを築いてるわけですね、
うん、
家臣から恩を受けてないので、
うんうん、
なので中央集権化できて結構その命令するっていうのがこうナチュラルにできちゃった、
はいはい、
っていうのがもう一つあります、うん、はい、あとはですね、まあ、そういうマネージメントができるからこそ、
うん、
その同時多発戦争が起こった時に、
うん、
方面軍のようなものを形成することができるんですね、
うんうんうん、
でこの方面軍っていうのはこれが他の大名とかでほとんどやってないことなんですけど、
はい、
あの優秀な人であればあるほど多分例えば柴田とか、
はい、
明智とかはいろんなところに行かせられてるわけです、
うん、そうね、さっきね、うんうんうんうん、話してましたけど、
はい、でまあ、本来であればその攻めた土地って自分がそれもらえるんだよね、
うんうん、
攻めて取ったらそこの土地の管轄自分に任せてもらったりできるんだけど、信長っていうのはそういうこともしてないんですよね。そういうことをせずに攻めて取ってもそれは信長の土地なんだけれども、だから軍事権限だけを渡してる状態、
うん、そう
そう、
インセンティブが土地じゃない、 状態にしてるんです、
うん、まあ、そのそれぞれが土地を持ってるんですよ。で土地を渡すこともあるんです、はいはいはい、信長が、はいはいはい、ただ、うん、信長がやったマネージメントっていうのは、うん、軍事ニーズみたいなのが一気に同時多発的に存在するわけじゃないですか、
うんうん、
いろんなところで軍事的なことをしないといけないと、
うん、
なのでその軍事権を拡大するっていうのやったんですね。要は優秀な人間にいろんな土地を持ってる人たちを引きさせるということをするんですよ、
うんうん、
これはあんまり他の土地ではしてなくて、
うんうん、
普通はねある土地に在地領主、うん、いわゆる武士がいます、
うんうんうん、
でその人は自分の土地を持っていてその中で自分の家臣を持っています、
うんうん、
でこれはワンセットなわけ、
うんうんうん、
このワンセットを派遣するってことはある、
うん、なるほど、はいはい、
なんだけど信長はこれをワンセットにするんじゃなくて、
はいはいはい、
みんな在地領主だと、うん、明智もその明智の下にいる人たちも前田利家とか例えばいたとするじゃないですか、
うん、
まあ、柴田勝家がいるその下に前田利家がいる、
うん、
前田利家も土地を持ってる柴田勝家も土地を自分で持ってる、
うんうん、
在地領主としてはイーブンなんだけれども、うんうん、方面軍団長は柴田勝家なの。
なるほど。
だから軍事動員権をこのプロジェクトに関しては柴田が持ってるっていう渡し方をするんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、こういうマネジメントは他の人はあんましてない。
なるほど、
うん、土地と人の動きをある程度切り離してその戦争ニーズに応じて適材適所に人間を配置することができたっていう。
なるほどね、うん、
でもそれは強くないとできないですよね。
そうですね。
基本的に武士っていうのはもう土地が大事ですから土地から離れることはやっぱ彼にとってリスクなので、
はい、
うん、
そうね、最初の話ありましたけどね、
うんうん、
なるほどなるほど。
であとはね尾張という土地とか美濃という土地はやっぱ良かった、
うんうん、生産力が高かったもんね。
生産力が高い、やっぱ人口がすごく多い、
うーん、
あの生産高も多いし人口も結果的に多いし、
うん、
彼が上洛した結果畿内を抑えることができますよね、
うんうん、
で畿内っていうのはもともと人口がとても多いけど政治的には分断されてたって話をしたじゃないですか、
はいはい、
領地が細かく分かれてた、
はい、
それを、まあ、ある意味信長が抑えていったので、うん、すごくその人口をたくさん抑えてる状態になったんですね、
はいはい、
まあ、これによってある意味方面軍っていうのが実現するわけです、
うんうんうん、
まあ、実際に他の地方にいるその武将たちの兵士数みたいなのを全部足しても信長に達しないみたいな、
うん、
兵士数というかまあ人口かな、
はいはいはい、
ぐらいめちゃくちゃ人口が多いんだよね畿内だけで。
へー、都会なんだ。
都会なん
だよね。人口密度が高かったんですね。
そうそうそうそう、う
ん、
っていうところもあるんじゃないかなと思います、はい、
うん、
はい、ということでですね、まあそういう強みがあって、まあ、この方面軍っていうのが実現してるんじゃないかなというところですかね、
うん
うん、まあ尾張美濃っていうのが畿内を抑えるのにすごくいい土地だったということですよね、はい、ということでですね、まあそういう形で結構ラッキーな要素もあってやっぱり信長って強いのかなっていうのは思いますし、うんうんうん、彼の能力だけじゃなくてそういうルーツであるとか、うん、その権力の形成過程とかそういうことも影響しているわけですよね、
うんうん、
けど方面軍を指揮できてるっていうのはやっぱ相当すごいことだよね。他の人はできてないかもしれないよね、
うんうん、そうだよね、
うん、
まあ、いちいちねコンセンサス取ってやりながらしたらあんまり、ね、スピーディーのある軍事展開できないだろうしね、うん、
まあ、実際畿内を抑えてる大名っていうのは別に信長の前にもいるけどこういうレベルでなんかやってる人たちっていうのはいないわけだから、
うん、
やっぱり彼はそういう面で非常に優秀だったんじゃないかなと思いますけどね、う
ん、そんな感じがしますね、
うん、
優秀やな。
で信長ってめっちゃ裏切られてるんですよ、
はい、
例えばですけど松永久秀とか荒木村重とかですね、
はい、
別所長春とか明智光秀とか、
はい、
もうめちゃくちゃ裏切られてる、まあ、そのさっき言った浅井長政とかね、
はいはいはい、
めちゃくちゃ裏切られてるんだけど、
うん、
裏切られてるのがやっぱり、うん、要は信長がこういう性格だから裏切られるんだみたいなことを言われることとかは結構多いんですけどね、
はい、
切れやすいとかさ、
そうそう、うん、切れやすいとかあそこら辺大体やっぱり創作の可能性があるんだよね。
へ、
二次資料だったりするからあんまりなんていうかこう信じらんないみたいな、はい、光秀に対してなんかめちゃくちゃひどいことしたみたいなのも、
う
ん、なんか意外と信じられないみたいなことを言われてますね。
へ、
でなんで裏切られたかでいくと、
うん、
まあ、これもね正直書いてはないし、
うん、
わかんないんだけど、いろいろ読みまくった結果、うん、これかもなって思ったのは、
うん、
一つはですね、
うん、
やっぱその拡大して軍事的な行動をたくさんして、
うん、
臣下にめちゃくちゃ負担をかけるんだけれども、うん、結局誰が得するかって言ったら、
うん、
基本的にやっぱ信長の家なんだよね。
うん、
完全実力社会じゃないもんね。
うん、やっぱ信長の息子とかが当然だけど超優遇されるわけだし、
身内がやっぱり大事っていうことだな。
身内とか尾張の大名とかがやっぱり大事で、
うん、
その外様的な大名 ですよね、
うんうん、
っていうのはやっぱりちょっとないがしろにされてる感覚があったりするみたいなのもあったりして、なんでその裏切ってる人たちって比較的そういう人たちだ、
明智も戸様だよね、
うん、戸様、
なんかね人間的っすね。
あとはその例えば秀吉とかって、まあ、尾張出身なんで、はい、同じ場所出身だから、
は
い、比較的そして若い時から家臣なんでね、
うん、
信長がライジングする前から家臣してるんで、
はい、
その秀吉の家臣も信長と信頼関係があったりするんですよ。まあ、明智とか、まあ、裏切った人たちの家臣っていうのは信長と直接の関係性がそんなになかったりする
んです
。それもやっぱ裏切るか裏切らないかのインセンティブに結構働いてるんじゃない、インセンティブというかきっかけに働いてるんじゃないかみたいなことはちょっと思った、
うん、確かに家臣がさ、はい、信長と関係性があったらさ、なかなかね当主が裏切ろうって言ってもそのコンセンサスを取るのにすごいハードルがかかったりするもんね、
うん、そうそうそう、まあ、反対されたりして裏切るって思ってたけどやっぱり裏切らなかったみたいなことも起こってるかもしれない、
うん、確かに
ですよね。で当時っていうのはそしてあの信長が裏切りが多いっていうのは彼がやっぱり一番活動してるからだと思うんですよね。
なるほど、はい、
あの
そうな
ん、みんな裏切られてんだけど、はい、彼が一番積極的にアクティブに活動してるので、
うん、
その機会が多いっていうのもやっぱりあると思って、ね、
ただ単に活動の絶対量が多い
絶対量が多いんで、はい、その信長が別になんかこう性格悪いからみんなが裏切るとか性格きついから裏切るというよりは、
うん、
彼が活動量が多いとかその時の条件的に裏切れる条件重なったからみたいなことの方が説明としては結構妥当だなっていうのは個人的に思うことなんですけどね。
まあ確かに
そういうふうに思いますね。これはでもねやっぱこれ毎回言ってるけど会社とかでももう大体属人的な理由じゃないんだよねやっぱ。もちろん属人的な理由で説明することもできるんだけど本当に属人的だったら多分再現性がないんですよ。
なるほど、うん、
再現性があることって大体属人的じゃないんですよ、
うん、
それすごい感じるんだよね仕事してて、
うんうん、
例えばこういう性格の人が職に就いたらこうなるってことあるじゃないですか。
はい、ありますね。
でその実際それが起こった時に、うん、いやこいつがこういう性格だから起こったんだっていうのは超簡単なんだけれども、
うん、
そういう性格の人がこの地位に就くことってあるわけじゃん可能性として、
はい、はいはいはい、
これがもう僕環境因子だと思うんだよね、うんうん、
なるほどですね。
それを属人的に回帰すると多分ね全く解決ができないし、はい、本質見れないと思っていて、
うんうん、
信長の問題も結構その彼の属人的な問題に帰結させてしまうとあんま面白くないなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
これ個人的見解ですよ、
はいはいはい、
僕の興味としてはあんまり面白くないなと思ってるんで、まあ、まあ聞いてる皆さんは好きに解釈してもちろんいいと思うんですけど、
はい、
やっぱそういう環境的な状況って結構あったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、うん、あそれしっくりきますね。なんか、
うん、
みんな裏切ってるっていう、
うん、そう、はい、みんな裏切ってる
裏切りがデフォルトっていう、
うんうん、確かにね会社の中でもね自分の地元の出身者でだったらちょっとなんかこう仲良くなりやすいですし、ね、うん、同じ大学出身者とかだったら学抜できたりしますもんね、
うんうんうん、
一つ昔前ほんとそうだったよね、
うん、
最近でもあるんかね、
あるん、大企業とかあるんじゃない。いや俺大企業体験したことないか分かんないけど、
う
ん、
5、60年前はまあ超それがあったと思うけど、
ね、
う
ん、
まあ
ね、
まあ、この時も、
うん、
信長的にもそういうのがあったのかもしれないですね、う
ん、はい、
ということで、
はい、
まあ、その方面軍と方面軍がなぜ強かったのかという説明をしましたけど、
はいはいはい、
いよいよ本能寺の変が起こります、う
ん、来ましたよ。あれ次が最後ですか、もしかして。
最後です、
はい、
ついに変が
変が、
うん、本能寺の変でもうスパッと終わるから、もうその後とかの話絶対しないから
急いで終わらなくていいですかね。ということでじゃあもうラストスパートですかね最後、はい、はい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございます。